Well, today we're going to look at a short event that concludes Mark 10, in Mark chapter 10, verses 46 through 52.
本日はマルコによる福音書10章46節から52節に描かれている、この10章を締めくくる短い出来事を見ていきます。
Now, this is the last event that we see take place before the final week of Jesus' life that we know as the Holy Week.
これは受難週と呼ばれるイエス生涯の最後の1週間の前に起きた最後の出来事です。
And starting next week, as we begin chapter 11, and we see Jesus entering the city of Jerusalem in what we traditionally call the triumphal entry, and Palm Sunday, the rest of the book of Mark takes place in the final week of Jesus' life.
来週からはマルコによる福音書11章に入ってまいります。伝統的にパームサンデーと呼ばれるイエスがエルサレムに入場されるところを見ていきますが、マルコによる福音書の残りの部分はイエスの最後の週について描かれております。
Well, this final miracle that we're told about in this book seems small. We have to see itIn light of everything that has come before this miracle.
ここで語られる最後の奇跡は小さく見えますが、その意味を見えますが、それ以前に起こったことをすべて踏まえて見ていかなければなりません。
Remember that from the end of chapter 8 to chapter 10 of Mark,Jesus has foretold his death now three times.
マルコによる福音書8章の終わりから10章にかけて、イエスはすでに3回もご自分の死について予告しておりました。
And his disciples have shown after each time that they still don't fully understand what it means that he is their Messiah.
このように3回も予告したにもかかわらず、弟子たちはいまだにイエスが自分たちのメシアであることの意味を完全に理解できてはいませんでした。
And now, in one final miracle, a blind man sees Jesus more clearly than all the rest of Christ's followers, including his 12 disciples, who have two good eyes, and he becomes a follower of Christ.
本日の箇所では最後の奇跡として目の見えない男が2つの良い目を持つ弟子たち、特に12人の弟子たちよりもはっきりとイエスの姿を見てイエス・キリストの弟子となったことが描かれております。
So let's begin reading by reading this event in its entirety.From Mark chapter 10, verses 46 through 52.
それではマルコによる福音書10章46節から52節、この出来事の全文を読んでいきましょう。
The Bible says, And they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside.And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man, saying to him, take heart, get up, he's calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus.And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, Go your way. Your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way.
聖書には次のように書かれております。46節から。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子、バルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。 彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子、このイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとした、たしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエスのところに来た。イエスは言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。
Jesus's journey into Jerusalem has almost come to the end. There's a map on the next slide, on the slide presentation for today. And you can see on this map that Jesus and the disciples, they've made their way from the area of Galilee up in the north, now all the way to the south to Jericho. There's a red mark at the top at Galilee, and you can see the purple mark down in the south at Jericho.
イエスのエルサレムへの旅は終わりに近づいていました。このスライドの地図で見てわかるように、赤い点で示されているガラリア地方から、南に降りてきてエルサレムにほど近いエリコまで来ていることがわかります。
So you can see Jericho now, they're very close to Jerusalem.
エリコはエルサレムに非常に近いことがわかります。
And the crowdshave gathered around as usual, and he's walking with his disciples out of the city of Jericho, continuing his journey to Jerusalem, when all of a sudden this blind beggar yells out to him.
目の見えない物乞いがイエスに叫んだ時、群衆はいつものように集まっており、イエスは弟子たちと共に町を出てエルサレムへの旅を続けようとしていました。
Now, this is the only time in the Bible where we're given the name of the person who is healed in the Gospels.
この箇所は聖書の福音書の中で、聖書の中で癒された人の名前が具体的に記されている唯一の箇所になります。
All the other healings that take place are for nameless people. So this healing must be significant.Far beyond all the other healings that took place.
他のすべての癒しは癒された人の名前が具体的には記されていないので、この箇所で述べられている癒しというのは他の癒しと比べて非常に重要であるに違いありません。
Bartimaeus in Aramaic actually means son of Timaeus. So Mark probably puts that in there.For the sake of readers who are reading in Greek and they don't know the Aramaic name there.
アラム語でバルティマイとはティマイの息子という意味ですので、マルコはおそらくギリシャ語で読んでいて、アラム語を知らない読者のために、その名前を入れたのだと考えられます。
But Bartimaeus's name is not as important as his position in this crowd.
しかし、バルティマイの名前が記されていること、バルティマイの名前自体は、彼がこの群衆の中で占めていた位置に比べると重要なことではないのです。
The Bible tells us that he was sitting beside the roadside.
彼は道端に座っていたと46節には書かれております。
This tells us that he was an outcast from society. He was a marginalized person because of his blindness.
これが示すことというのは、彼が社会から追放され、目が見えないために阻害された人間だったということです。
He wasn't a part of the crowds who were walking on the road.
彼は道を歩く群衆の一員ではなかったのです。
There were no yet raised yellow guides on the sidewalks like what we are so familiar with here in Japan that helped the seeing impaired.
当時のイスラエルの社会では、日本では今おなじみの目が見えない人のための、歩道への点字ブロックなどはありませんでした。
There's no automated voices at road crossings to help those with eye problems to get across.
道路の横断歩道には、彼らの横断を助ける自動音声などもございませんでした。
Their disability caused them to truly be left out of society, begging on the side of the road.
彼らは社会から排除され、道端で物乞いをせざるを得なかったのです。
And what we'll see is that this position of being by the roadside is contrasted with being on the way at the end.
この箇所からわかるのは、この道に入ることもできず、道端にいるしかなかった人が、最後は道の中にいる人になったという点なのです。
Way and road are the same word in Greek. And the word, the whole idea here is that at the end, the outsider has become an insider through Jesus.
英語では way と road という違う単語が使われておりますが、ギリシャ語では同じ単語であり、この全体の的な考えの中で重要な点は、アウトサイダー、道の外にいた人が最後にはインサイダー、道の中にいる人になるという点なのです。
At this point though, Bartimaeus, the outsider, he hears that Jesus is on his way and he begins to call out to Jesus.
この時、イエスが向かっておられることを聞きつけ、アウトサイダーであったバルティマイがイエスに呼びかけ始めます。
The words he says here are very important.
ここで彼が呼びかけに使った言葉が非常に重要です。
He says, Jesus, son of David, have mercy on me.
彼は47節で書かれている通り、ダビデの子イエスよ、イエス様、私を憐れんでくださいと言いました。
Bartimaeus' words here show that he already believes that Jesus is the Messiah, and he is desperate.For the healing that the Messiah can bring him.
バルティマイが使った言葉は、イエスがメシアであることを彼が信じており、メシアがもたらしてくれる癒しを切実に求めていることが理解、わかります。
Son of David's a term that's used from at least 100 years before Christ's birth to designate the Messiah when he comes.
ここで使われているダビデの子という表現は、キリストが誕生する少なくとも100年以上前から、メシアを示す言葉として使われておりました。
Of course, this is based on the covenant that God made with David, where God promised that David's descendant would reign on the throne of Israel forever.
もちろんこれは神がダビデと交わした契約に基づくもので、その契約で神は彼の子孫がイスラエルの王座につく、王座に永遠に君臨すると約束されています。
2 Samuel chapter 7 verse 16 says, And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever.
第2サムエル記7章16節には次のように書かれております。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。
The Jewish people recognized that it would be a man in David's lineage who would bring in the messianic kingdom and who would restore the throne of David.And so to recognize Jesus as the son of David was to recognize his identity as the chosen savior from God, the Messiah.
ユダヤの民はメシア王国、メシアの再臨をもたらし、ダビデの王位を回復するのはダビデの血筋につながる人物であると知っていました。ですからイエスをダビデの子と呼ぶことはイエスを神から選ばれた救い主メシアと認めることと同様のことでした。
Even with the crowd trying to silence his cries, this desperate man continues to cry out.
そしてこの男は群衆が彼の叫びを黙らせようとした時もこの絶望的な叫びを叫び続けたのです。
The Bible says in verse 48, and many rebuked him, telling him to be silent. But what did he do? He cried out, all the more, Son of David, have mercy on me.
48節には次のように書かれています。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの声を私を憐れんでくださいとますます叫んだと書かれています。
Many times it is desperation that drives our faith.
多くの場合私たちを信仰に駆り立てるのは絶望なのです。
As long as we think we have our lives handled by our own efforts and our own abilities, then we'll continue to reject faith in Jesus Christ because the truth is we don't think that we need him.
自分の人生が自分の努力と能力でどうにかなると思っている限り、私たちはイエス・キリストへの信仰を拒み続け、自分たちの力に頼り続けます。
But when we reach the end of ourselves,where all of our efforts have failed, and we realize that nothing in this life can bring us true and lasting healing. In other words, when we're desperate, then we can really believe and we can follow Jesus.
しかし、私たちが自身の力の限界に達し、すべての努力が失敗に終わり、この世のいかなるものも私たちに真の永続的な癒しをもたらすことができないと悟ったとき、言い換えれば絶望したとき、私たちはようやくイエスを信じ、イエスに付き従うことができるのです。
Because that's when Jesus becomes everything to us. When we recognize that the best we can offer of ourselves or to God.From us, from our own effort, it still falls short of requiring of God's requirement of glorifying Him perfectly.
なぜなら私たち自身の努力によって神に捧げることができる最善のものは神を完璧に称えるという神の要求にはまだはるかに及ばないと私たちが知るとき初めてイエスが私たちにとってすべてのものとなるからです。なるからなのです。
The weight of our true condition of lostness and sin becomes real for us.
自分たちが迷える羊であり、罪人であるという私たちの真の状態を私たちが初めて受け入れることができるからなのです。
And we accept the words of Romans 3:23, for all have sinned and fall short.Of the glory of God.
つまりローマ人への手紙3章23節の言葉、すべての人は罪を犯し神の栄光を受けることができずという言葉を受け入れることができるからなのです。
The fact that Bartimaeus recognized his lack of ability, the fact that he recognized his need for God's intervention, is seen in his cry for mercy.
バルティマイが自分の能力不足、能力が足りないこと、神の介入の必要性を認識していたことは、彼の憐れみを求める姿に非常によく現れています。
God's mercy is his kindness towards his people.
神の憐れみとは、神の民に対する神の優しさです。
We see his mercy throughout the scripture in all the times he intervenes on behalf of his people in the Bible.
私たちは聖書の中で何回も神のために神が介入されるすべての時に神の憐れみを見ることができます。
We see his mercy in all the times that we see God's kindness because mercy.Is God's kindness. But grace, usually when we see God's mercy, it's in the form of what we call God's grace.
そして通常神の憐れみを目にするとき、それは恵みという別の形で現れます。
Mercy is God's kindness, but grace is showing that kindness towards those who don't deserve it.
憐れみとは神の優しさですが、恵みとはその優しさを受けるに値しない人々に 対してその優しさを示すことなのです。
And the truth is that all of us in here, none of us deserve God's mercy because of what Romans 3:23 tells us that we are sinners.
ローマ人への手紙3章23節にあるように、私たちは罪人であるので、神の優しさを受けるには値しないのです。
But God chooses to show us His mercy. He chooses to extend grace to us that you and I don't deserve.
しかし、神は私たちに憐れみを示すことを意思的に選ばれ、私たちが受けるに値しない恵みを与えてくださるのです。
And the ultimate and the most wonderful and undeserved way that he demonstrates his mercy, that he demonstrates his grace towards us, is in salvation.
そして神が私たちに憐れみと恵みを示してくださる究極の、そして最も素晴らしい、不相応な方法が救いに現れています。
Ephesians 2:8 and 9 tells us, For by grace are you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
エペソ人への手紙2章8節から9節には次のように書かれています。8節、この恵みゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たものではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。
The blind man, Bartimaeus, was desperate because of physical blindness. But what most people in this world today don't realize is that we are all desperate because of spiritual blindness that is caused by our sin.
この目の見えないバルテマイは物理的な盲目さのために絶望していましたが、私たちは気づいていないかもしれませんが、罪による霊的な盲目さに苦しんでいるのです。
Even as Christians, we can begin to forget this desperation for God's grace, this need of God's mercy that we have to overcome our sin thatWe all know is still present in our lives.
たとえクリスチャンであっても、私たちの人生にはまだ存在する罪に打ち勝つために、神の恵みと憐れみを絶対的に必要としているということを忘れてしまう時があります。
That's how God uses the church. That's how God uses the Holy Spirit in our lives.
だからこそ私たちには教会と聖霊が必要なのです。
He continually reminds us through other people and through the conviction of the Holy Spirit of the sin that we still need to seek to put to death in our lives through the grace of God that's extended to us through Jesus Christ.
他の教会の人たちを通じて、また聖霊の確信を通じて、キリストイエスを通じて私たちに与えられた神の恵みによって私たちの人生においてまだ罪が存在すること、そしてその罪を死にやる、追いやる必要があることを神は私たちに絶えず思い起こさせてくださいます。
John Newton was a slave trader who became a follower of Christ and a pastor, and he was instrumental in leading the way to the abolishment of slavery in the British Empire.
ジョン・ニュートンという人は奴隷商人でしたが、クリスチャンとなり牧師となった人で、大英帝国における奴隷制度廃止へ導いた最大の功労者の一人です。
And this man who knew how bad the depth of his sin, he penned the beautiful words that capture the desperate need all of us have for God's grace.
彼は私たちが罪の中にあり、誰もが神の恵みを切実に必要としているという切実に必要としているということを捉えた美しい言葉をアメージングレースの賛美歌として残しました。
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
そのアメージングレースの中には、屈しき恵み、アメージングレース、屈しき恵み、我を救い、迷いしみを立ち返れぬと書かれています。
That's the heart of a man who never lost sight of his need of God's grace. A man who never lost sight of the desperate state he would be in without God's grace in his life.
ここに描かれているのは、神の恵みが私たちの人生には常に必要であること。またこの恵みから離れては絶望的な状態に陥ってしまうことを見失かった人の心の在り方です。
And that's the attitude that we need to cultivate as believers, to never forget our need for grace, to never forget our inability to do anything to save ourselves.
これこそ私たちが信仰者として養わなければならない態度であり、恵みを必要としていること、そして私たちは自分自身を救うために何もできないことを決して忘れてはならないのです。
This is the state of the blind man Bartimaeus, and it's our state as well.
これこそが目の見えないバルティマイの態度姿であり、私たちの態度姿でもあるべきなのです。
And we can trust and know that Jesus will always answer true faith.
そしてイエスは、イエスが私たちの真の信仰に必ず応えてくださると信じることができるのです。
In verse 49 we read, And Jesus stopped and said, Call him.And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he's calling you.
49節には次のように書かれています。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言いました。今日もイエス様は皆さんを呼んでおられるのです。
You can be certain that if you are crying out the cry of faith that comes from a heart of desperation at your condition before God, that Jesus will answer you. And he will not reject your demonstration, your show of faith.
もし皆さんの中で神の前で自分が絶望的な状態を認め、心の底から来る信仰の声で叫んでいるなら、イエス様は皆さんの信仰を決して拒絶することはなく、必ず答えてくださると私たちは確信することができるのです。
John chapter 6 verse 37 says, All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out.
ヨハネのによる福音書6章37節には次のように書かれています。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしませんと書かれています。
Now I want you to notice that this passage in John shows coming to Jesus for salvation from both God's perspective and from man's perspective.
この箇所では神の視点と人間の視点の両方から救いのためにイエスのもとに来ることが述べられています。
Salvation is from start to finish a work of God.
救いは最初から最後まで神の業です。
God predestines those he elects by his sovereign will for salvation.
神はご自身の意思によって選ばれた人を救いに定めてくださいます。
So it is God the Father who causes those that he chooses to come to Jesus.
つまり父なる神が選ばれた人々をイエスのもとに来るようにしてくださるのです。
In truth then, as John 6 says, it is the Father who gives them to Jesus.
つまりこの、書かれている通りに神に選ばれた 人をイエスに与えるのは父なる神なのです。
we call this truth historically irresistible grace, but a better term from the Westminster Confession is effectual calling.
私たちはこの真理を、歴史的には不可抗的な恩恵 irresistible grace と呼んでいますが、もっと適切な、表現は有効証明 effectual calling でしょう。
Those God has chosen will respond to his grace by turning in faith to Jesus Christ.
神が選ばれた人たちはイエス・キリストを信じることによって神の恵みに応えるのです。
But then, from our perspective, it looks like we are choosing to come to Jesus, and then we are promised that Jesus will never turn away. And he will never cast aside those who come by faith to him.
しかし、私たちの視点から見ると、あたかも私たち自身がイエスのもとに来ることを選んでいるように見えます。そしてイエスはご自分に来る人を決して追い返したり、追い払ったりしないと約束されているように見えます。
Now this is great news.For anyone in here today, and I'm sure there's some who you haven't accepted Christ, but you're realizing right now that you need Jesus.
今日ここにいる皆さん、そしてまたイエス様をまだ信じていると告白していないにしても、イエスが必要だと気づいている皆さんにとっては、これは本当に素晴らしいニュースでしょう。
That desire, that firststep of faith is there by God's work in your life. And no matter what you've done, whatever sin you've committed in your past, Jesus will accept you. He will always welcome you when you come to him.
そのような望みを持っているのは、あなたの人生における、このような望みは、あなたの人生における神の御業だからこそ存在するのであり、皆さんがどんなことをしていても、どんな悪い罪を犯したとしても、イエスは皆さんを受け入れてくださるということを示しているのですから。
All you have to do is repent of your sin that the Holy Spirit is making you aware of and exercise the gift of faith that He Himself will give you in Jesus Christ.
そして皆さんがしなければならないことというのは、聖霊があなたに気づかさせている罪を悔い改め、イエス・キリストを信じる信仰を賜物として使っていくことなのです。
This is what happened for this man, Bartimaeus.
これこそがこのバルテマイという男に起こったことでした。
As soon as he understood that Jesus was responding to him, his actions were immediate.
イエスが自分の望みに応えてくださると理解するや否や、彼はバルティマイは即座に行動しました。
Verse 50 tells us, and throwing off his cloak, he sprang up and he came to Jesus. And Jesus said to him, What do you want me to do for you?
50節から51節には次のように書かれております。その人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは言われた、私に何をしてほしいのですか。すると目の見えない男は言った、先生、目が見えるようにしてください。
And this question here that Jesus asks is where we need to pause for a minute.
イエスのこの質問に対して私たちは立ち止まり、ちょっと考える必要があります。
Because it's important for us to see that this is the exact same question.That Jesus asked James and John just a few verses earlier that we looked at last week.
なぜなら、これはほんの数節前、先週見た箇所にイエスがヤコブとヨハネに尋ねた質問と全く同じものだからです。
In Mark 10:36, Jesus answers James and John, and he said to them, What do you want me to do for you?
マルコによる福音書10章36節ではイエスはヤコブとヨハネに次のように質問しています。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。
But after that question, the two answers given are very different.
しかしこの質問の後、2人の答え、ヤコブとヨハネの答えとバルテマイの答えは大きく異なっています。
When we look at verse 37 here in Mark 10 from last week, we see James and John, and they ask for incredible glory. It says, and they said to him, grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory.
マルコによる福音書10章37節を見ると、ヤコブとヨハネは信じられないような栄光を求めたことがわかります。37節、彼は言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。
But here, in Mark 10, verse 51, Bartimaeus simply asked for normal health. And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight.
これに対してマルコによる福音書10章51節ではバルティマイはただ健康になることを求めています、書かれているのは次の通りです。その目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。
And even in this simple request, we see the man's faith in who Jesus is as God.
この非常に単純な願いの中にもこの男がイエスが神であることを信じている、その信仰が現れています。
The English here, and I think the Japanese too, using sensei, obscures the actual respect in this phrase.
日本語では先生となっていますが、英語ではラビが使われており、これでは、このフレーズでは非常に、イエスに対する敬意が不明瞭になってしまっています。
Rabbi.Was the common word for a Jewish teacher, and it is respectful. But the word used in the original language here is not rabbi; it's rabboni.
先生を意味する単語として英語ではラビが使われており、これはユダヤ教に教の教師に対する一般的な単語で敬意を表してはいましたが、言語で使われているラボーニという単語は別物でした。
It was rarely used to actually address a person, and it was reserved many times for only addressing God in prayer.
このラボーニという単語は個人を示す、指す単語、言葉としてはほとんど使われておらず、祈りの中で神を指す言葉として何度も使われていました。
And what it showed was the deep respect, the deep trust.That he had already in Jesus, as he looks to Jesus now as his great teacher or master or Lord.
このラバーニという単語を使っていることから、バルティマイがすでにイエスに深い尊敬と信頼を抱いていたことがわかります。彼はイエスを偉大なる主として見つめているのです。
And again,Here we see this blind man. He can't physically even see Jesus, but he looks at Jesus with eyes of faith, and he fully trusts him as the God who can heal him, not only physically, but spiritually as well.
この物理的にイエスを見ることができない盲人が信仰の目でイエスを見つめ、肉体的な癒しだけでなく、霊的な癒しをもたらす神としてイエスを全面的に信頼していることが見えます。
And it's the spiritual healing that we see Jesus refer to in his response to Bartimaeus in verse 52.
そして52節のバルティマイに対するイエスの応答で言及されているのは、霊的な癒しなのです。
And Jesus said to him, Go your way.Your faith has made you well.
52節には次のように書かれています。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。
I've mentioned this before, but the word for well here, this isn't just physical wellness.
ここで救われました。英語の場合は健康になるという意味のウェルが使われているのですが、という言葉は肉体的な健康を指しているのではありません。
The word used there that's translated well is the word for saved spiritually.
この英語のウェルという言葉は霊的にも救われたという意味をここでは持っているのです。
So in reality, Jesus is saying to Bartimaeus, your faith has saved you.
つまり、イエスはバルティマイにあなたの信仰があなたを救ったと言われているのです。
And what we see in Bartimaeus' response is that this healing was far more for him than physical.
そしてこのバルティマイが取った行動に見られるのは、この癒しが肉体的癒しの以上のものであった、それをさらに超えるものであったという事実です。
Notice here that Jesus tells him, Go your way.
イエスはバルティマイにさあ行きなさいと言われました。
Bartimaeus at that point, he was free to go wherever he wanted to go. He could see, he could go wherever he wanted to go.
ですからバルティマイはどこへ行くのも自由だったのです。目が見えるようになってどこに行くこともできたのです。
But what do we see in Bartimaeus now that he has physical eyesight?
しかし目が見えるようになったバルティマイはどうしたでしょうか。
Verse 52 ends by telling us, and immediately he recovered his sight and he followed him. Who's him? It's Jesus. He followed Jesus on the way.
52節は次のように締めくくられています。するとすぐ彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。
So what way did Bartimaeus go?
ではバルティマイはどのような道を選んだと言えるでしょうか。
His way was Jesus's way.
彼はイエスの道を選びました。
The proof of his faith was that he was now following Jesus.
バルティマイの信仰は彼がイエスに今付き従っているという点に示されています。
To be a Christian is to be a follower of Christ.And Bartimaeus' faith resulted in Christ's way becoming his way. He was a follower.
クリスチャンであるということは、キリストに付き従うものになるということで、バルティマイはイエスを信じた結果、イエス・キリストの道が彼の道となりました。
And this is where it's important to remember.Where this road that Jesus is on, that he is now following Jesus and Jesus is leading the way, where is it heading to?
そしてここで重要なのが、彼が今イエスに付き従って進んでいる、歩んでいる道がどこに通じているかという点なのです。
This road to Jerusalem was leading to a cross.
エルサレムへの道は十字架へと続いていたのです。
Unlike James and John and the other disciples seemed to believe, Jerusalem was not going to hold a throne, but a cross and a tomb.
ヤコブとヨハネ、そして他の弟子たちが信じていたのとは違って、エルサレムには玉座はなく、王座はなく、十字架と墓がありました。
So this road was not a path of glory, but a path of suffering.
つまりこの道は栄光につながる道ではなく苦しみにつながる道でした。
Jesus has already defined this road as taking up a cross to follow him.
イエス様はすでにこの道をご自分に従うために十字架を負うことと定義しています。
Mark 8:34 told us, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
マルコによる福音書8章34節では、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、 自分の十字架を追って私に従ってきなさい。
And this leads us then to a modern problem. Those who proclaim that they have faith, but they show no signs in their life of following Jesus.
そしてこの箇所が今日私たちが実際に直面する問題につながっています。信仰を持っていると宣言しながらイエスに付き従った痕跡が生活の中に見られない人々のことです。
They want to claim Christ, but not have a changed life.
彼らはキリストを信仰していると言っていますが、イエスに付き従って変えられた生活を送っていないのです。
They have no desire to live a life free from sin.
彼らは罪から解放された人生を送ろうとはしていないのです。
They seek to gratify their flesh in many of the same ways that the world around them does, whether it's sex or alcohol or food or entertainment or drugs or money or relationships or power, and the list could continue to go on and on.
これらの人々はセックス、アルコール、食べ物、娯楽、ドラッグ、お金、人間関係、権力など数え上げればキリがないですが、この世の人たちと同じように自分たちの肉欲を満足させようとしているのです。
They have no desire to gather with the people of God in a local church and sit under the preaching of the word of God.
彼らは地元の教会に神の民と共に集い、神の御言葉を聞き、説教を聞くために時間を取ったりはしません。
They do business in their place of employment in exactly the same way that all their fellow co-workers do.
彼らは職場でキリストを知らない同僚たちと全く同じ態度で姿で仕事をします。
They show no desire to tell others the great and good news of the gospel.
彼らは福音の素晴らしいニュースを他の人に伝えようともしません。
They still say they're Christians. And some of us who are followers of Christ, rather than confronting them, we continue to affirm their faith rather than confront them on the fact that their life shows no sign of the faith that they're claiming.
しかし、これらの人たちは自分はクリスチャンだと言い続けていますし、キリストに従う私たちの中には、彼らの生活の中にキリストに従っている兆候が全く見られないという事実を彼らに突きつけるのではなく、彼らの信仰を肯定し続ける人たちもいるのです。
The truth found in this story of Bartimaeus is that faith that does not lead to discipleship is not saving faith.
このバルティマイの物語に見られる真理とは、弟子となること、変えられた生活を送ることに導かれない信仰というのは、真の信仰ではないという点なのです。
The Jesus way will become your way when you really accept Jesus Christ as your Lord and your Savior.
皆さんがキリストを主であり救い主として受け入れるとき、イエスの道は皆さんの道になるのです。
So the question for us today is this: Has Jesus changed your life?
ですから皆さんに今日ここで問うてほしい質問は次のようなものです。皆さんはイエスに従うことで、皆さんの人生、私たちの人生は毎日変えられている、刷新されているでしょうか。
Are we different as parents, as sons, as daughters, as husbands, as wives, as employees, as citizens, as neighbors, and as friends, because we're following Jesus and we're going Jesus's way?
親として息子として、娘として、夫として、妻として、従業員として、市民として、隣人として、友人として、私たちはイエスに従い、イエスの道を歩んでいるので、 他の人たちとは違っているでしょうか。また私たちは毎日変えられているでしょうか。
Finally, knowing where that way is leading, are we willing to follow Jesus when that road leads to Jerusalem, when it leads to a cross, when it leads to persecution, when it leads to pain and to suffering?
最後に、私たちはその道がエルサレム、つまり十字架につながっている。迫害につながっている、痛みにつながっている、苦しみにつながっていると知っても、喜んでイエスに付き従うことができるでしょうか。
Will we still be following in his footsteps when the road gets hard?
たとえ道が険しくなっても、イエスの足跡をたどっていけるでしょうか。
Next week, with the entry into Jerusalem, begins the final week.The final exam that will test who is a real disciple.
来週からの聖書箇所では、エルサレムの入場から最終週が始まり、誰が本当の弟子であるかを試される最終試験を扱っていきます。
Will you and I pass the test as a follower of Jesus Christ?
私たちはイエス・キリストの弟子、付き従う者としてこの最終試験に合格することができるでしょうか。
Let's pray.
では祈りましょう。
Our Heavenly Father, today you've spoken to us through your word in this example of the man Bartimaeus. And Lord, we've seen this man's faith change his life, change his priorities, change his way from that roadside.To following your way. And Lord, I pray that our faith in Jesus Christ would change everything about our lives, that we would be different as husbands, as wives, as mothers, as fathers, as parents, as children, as employees, as friends, as neighbors, because we know Jesus. Lord, help us to truly show people whose way we're on.So that they too can come follow Jesus with us. Lord, I pray that we would be a church of followers who are seeking your will above everything else in our lives. Lord, I pray for those here this morning that don't know Jesus Christ as their Lord and Savior, that they would see that without being on that narrow road,The gospel calls us to, that their life on earth is all there is. Father, that you would help them to see the sin in their life that separates them from their Creator, and to see the Savior Jesus who calls them to faith, and calls them to repentance, and calls them to a new life in Jesus Christ. Help us to be your church, your people, proclaiming.Your love and your truth to the world around us. We thank you this morning. We pray in your holy and precious name.